井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、最近質問の抽象度が高いものもあればすごい具体的なものだったり、なんかバラバラしておりますね。
そうですね、例えばね、ポッドキャスト聞いてますっていう形でね、お問い合わせていただいて、こんなことがありますけど、はいはい、っていうの中にもね、やっぱりこう、抽象度が高いものもあれば、非常に具体的なことで、頑張ってるけどなかなか前に進まないみたいなこともあるしね、でもまあ、お問い合わせ来る場合は大体その組織を動かすためにどうするかっていうテーマなんで、個人私はどうしたらいいでしょうっていうのはあんまりないのでね、
はいはい、
ですけど、ですけど、まあ、そちらの方でもやっぱり、課題感が抽象度が高かったり具体的だったりいろいろしてるようですね。
はい、実際にどうなんですか、ご質問、番組の、ね、質問はもうどっちでもいいじゃないですか、はい、いろんなのがあって、実際のそう支援をするっていう時には質問ってある程度こう概念化されて整理されているのと、もうぐちゃぐちゃで具体の話があると、どっちがやりやすいものなんですか？
どちらがやりやすいというよりも、その両者の両者が共通していることで言うと、その今起こっている事象の背景が何であるかということがイメージできないと、やっぱり解決策には至らないので、抽象度が高くて概念的な言葉であればあるほど、実際どうなのっていうのが分かりにくい。ただ具体が多すぎると、例えばだけど、管理職がなんか管理職のちゃんとした仕事しないんですよみたいなことで管理職の教育について相談したいなってあると、これって管理職のが責任感がないって言ってくと、仕事してないんですみたいなことが、まあ、抽象度が高いのか具体かよく分かんないけど、だけにフォーカスして解決策を考えるってできないわけで、
まあ、確かにそうですね、
なんでそうなってんのとか、何が起きてますとか、ましてやその経営者の方はどんな方ですかも聞かないと分かんないので、まあ、だから要はこう聞いてたどり着かなきゃいけない情報は 両方から言っても、右から入るか左から入るかぐらいの差で、たどり着かなきゃいけない情報は共通してるかなとは思います。
なるほどね、まあ、そうか、腰が痛いって言って整体師のとこ行っていきなり揉まれてもね、いや背景聞いてくれよみたいな話にと一緒ですね。
僕が言ってた整体師の先生はね、出ている症状の遠いところから触っていくって言ってました。
似たとこあるかもしれないですね。
そう。だから全体の流れっていうのがあるから、遠いところから、幹部に直接入っていくのっていうのは一番危険だって言ってた。
症状が出てる問題のところから触れるよりも、周りからなんですかね。そんな話してたら今日なんかそれだけで終わっちゃいそうですので、早速、質問に行きたいなと思いますが、はい、今日はですね、目標設定についてというテーマでいただいております。
はい。
なんか最近多いですね、目標設定絡みの質問。
そうですね、まあ、半期だし、なんかそういうことに触れる機会
で、タイミングね、そうなのかもしれないですね。さあ、ということでいきたいと思いますが、質問だけいただいております。社員150名いる会社の人事担当をしております。管理職の目標設定についてアドバイスをお願いいたします。各責任者で抽象度具体度がバラバラと、人によっては日常業務の範囲ではというようなものも含まれております。上から人事として調整を図るようにと指示がありましたが、大変困っております。何かアドバイスをお願いいたします。
はい、目標っていうことを考えたときには、目標というのは本当になんていうのかな、ある意味で大事でね、やっぱりこの 前回の話でも言ったけど、管理職の役割って課題設定だよねって私言いましたけど、課題設定を
やりましたね、
うん、だから課題設定をするということ自体がもう目標設定なのよね。
はいはい、
うん、でその抽象度が具体的によりしていくと具体的な目標になるしということで、ほぼほぼイコールな場所にいますね。なので目標を設定するということは特に管理職にとっては大事かなと思います。
485回、マネジメント業務において最も重要な職務とはの回で多分そのあたり触れてると思いますんでね、
はい、
関心ある方は聞いていただくといいかもしれないですね。
はい、なので目標は設定した方がいいですね。ただここがね、前にも言ってたけど、やっぱり、ね、評価制度としての目標管理制度になると本来的な目標設定っていう純粋な意味の目標設定、うん、課題設定とちょっとずれていく可能性が高くなるんだよね。
はあ、ははあ、は。どういうことですか。
だって評価されるからね。つまり達成度を評価されるとなってくると、うん、達成できるものを目標にしちゃうっていうことなのね。
あ、
ただ本当の課題感で言えば、今すぐは達成できないかもしれないけど取り組まなければっていうのがあると思う。
誰もが達成できるようなものを設定されて達成されるよりも、
うん、
達成できないようなところを目指してやっていってもらうことを望んでるはずなのに、評価と結びつくことによって矛盾が起きると。
そういうことなんですね。で、まあ、ということと、前回言ったけど、やっぱりこう求められる機能をしっかりとそのチームで果たすっていうことをの側面と、もっと良くするためにっていう側面と両方あるとすると、やっぱり、中小企業なんか多いのは、そのもっとちゃんとやってくれよ基本的なことみたいなこともあるわけで、
あ、
うん、その職場に対してね、その課に、うん、課とかに対して求めるものとしては、もうちょっとなんかこうしっかりやってほしいんだよねとかねっていう、漠然としてるけどなんかそういう要望があったりする、
はい、
なると、
はい、
ここの質問者の方にあったように、それって日常業務じゃないのっていうようなことが書かれることもあるのね。例えばこう、
うん
うん、例えばだけど、不良率を下げますみたいな、何パーセント下げますって言った時に何するのって言ったら、意識して徹底しますみたいな、そういう表現のものが出てきやすいのよね。うん、だからで具体策ではなんか新しい策ではなくて、とにかく日々やってることを徹底しますみたいなことだったりする。でもこれも書いてる側の気持ちを考えると、うん、まあそれもいともあんまりいかんともしがたいのかもななんていう気持ちも起こったりするので、それだけを否定するわけじゃない。だからじゃあ目標設定で、この人事の方担当者が管理職の目標で言うと、これ全然まちまちだぞって思うとしたら、少し大きなガイドを少し整理するとしたら、やっぱり、通常業務の中でもいいから、それをしっかりとやるっていうことに対して、今あなたのチームの課題は何ですかと、
ほうほうほう、
設定されてますか。さっき言ったように不良率を上げることがやっぱり下げることが、大事なテーマだと、このチームとしてはというのであれば、その設定でいいでしょうということだし、でそのためにどうするんですかって言ったら、まあ、日々意識します、じゃあちょっとはっきりとしないし、それこそ評価できないよと。だったらここで初めて、じゃあそれがちゃんとそれに向かってやったかどうかを評価するための指標は自分でちゃんと提示しなさいっていうのが、そっちにおける目標設定だと思う。
なるほど。
でこっちの方が実は、直接評価につながりやすいところだと思う。こっちっていうのはやるべきことをちゃんとやりきるみたいなね、課としてチームとしてっていうようなところの目標設定は、じゃあこれをやりきりますと、じゃあそのために何するんですかって言った時に、その何をすべきですかが、見てて確かにやったねって言えるかどうかっていうことが分かりやすいもの。
より具体的に日常業務を、業務を含む具体的な達成度合いを測れる目標になってるかどうかって感じです。
はい、そうだから例えば分かりやすく目標っていうと売上とかが分かりやすいので、じゃ あのこの半期、対前年 110% にしますと、まあ、いろんな根拠でそうしますと、じゃあその 110% を打ち上げるためにどうするのかっていうと、私はこういう具体的施策をこの期の中でやっていきますと。でこれだとやったねやってないねっていうのが分かる。で、ちょっとね、ちょっと改めて少し視点をずらして、もっとより良くするためのっていうか、トライ項目としての項目がありますかっていうのは、これは別の枠にしてあげるぐらいに、
うん、
通常の業務をしっかりやるためにの、目標は何ですかっていうのと、あなたが考えるより、まあ平たく言うと戦略戦術的な目標としたらいいのかな、 あなたがこのより良くするためにこういうことにトライしたい、こういうことがさらなる課題だと感じているというものは何で、
うん、
使っていうのは、これはね、もしかすると評価はしにくいのね、うん、なぜかというとどうやったらいいかも決まってないし、でやってみたら失敗しただってそれも OK だから、なのでこっちは、やっぱりもうちょっと評価につなげるとしたら、本当にその課題に取り組んでやれたなっていうような状況が見えた時に、さっき言ってた通常業務をしっかりやるという評価しやすい方にアドオンして評価の点数を加えてあげればいいと思う。
あ、
うん、だからそっちがやれなかったから評価が悪くなるとかじゃなくて、
はいはいはい、
こっちの新たなる試みに対してはプラス加点評価として、評価についてはね、設定させるっていう方がいいかなと思いますね。
なるほど。だからその評価というよりも、
うん、
あれですか、昔で言う部下を上げたので、
はい、
御社じゃないな、
分かる報奨ね、
そう、うん、をこう与えるというような位置づけであって、通常のこの評価をするっていう基準のところからはちょっと外れたものとして扱うみたいな感じなんですかね。
そう、より、トライアルで戦略戦術的であれば、もしかしたらそんな半期で達成なんて無理で、もしかすると半期は、調査するで終わっちゃうかもしれないね。
ああ、
うん、実態を調査することから始めます。でもそれも正しい行為だ、
うんうんうん、
だからじゃあ評価するっていうところになったら、実態調査したからってこれ評価するんですかみたいな話になるわけだよ。
なるほど。
なのでそこはやっぱりどこに向かってるかということに対する、ある種その姿勢とか、それこそ方向性をつけているということに対して、もしかしたらいい着眼点を持ってるし、そこにぜひ取り組んでもらいたいよねと、パチパチって言って少し加点評価をするとか、
はいはいはい、
でいいと思うんですよ。
なるほどですね、
うん、で通常で皆さんが意識される評価が、それこそ SABCD がつくのは、まずはそのしっかりとやらなきゃいけないっていうことについて、どういうことに向かってやるかという、これは若干抽象度があるかもしれない、だけど大事なのはそれを具体的にどうやろうとしてるかっていうところが、実践してるかどうかが分かりやすいので、それを
そっちはどちらかというと、この質問者の方でいう日常業務の範囲なんじゃないかっていうふうに扱われそうな領域ってことですよね。
私はそれでもいいと思う。ただし確かにその課題設定だよね今っていうことなのか、それともう一個さっき言った意識して頑張ります、じゃあ評価できないよっていう、
それをちゃんと結果として評価できる形に落とすというのがルールとして方針を示すと、
うんうん、まあ、それこそ、毎週、週末に、その今週の進捗っていうのを管理しながら、進捗完了という強化しますとかでもいいわけよね。 だからそれをちゃんとやってるかどうかっていう、で上長から評価する上長からすれば、じゃあその進捗管理ってどうやってるかちゃんと報告しろよみたいなことになるかもしれない、そういう連動感が出ると評価もしやすいし、評価のためだけの、あの
なんか目標設定にならないで済む
と、で終わらないで済む、
終わらないです、これ井上先生、私の能力不足につきですね、はい、全体像をまとめていただくとお願いできますでしょうか。
は
い、
だから管理職というテーマですよ、現場じゃない、管理職に関しては大きく2つの側面が必要ですよ。で、最初から言うと、管理職は課題設定イコール目標設定というのは大事なことです。なので目標設定をするということは大事だからしてもらいましょう。これはまず大事です。でも評価制度として目標のに対して達成したかどうかを見ますっていうことがもう一個くっついてくるので、ここは要注意です。で、目標設定、課題設定の中にはまず大きく分けて2つあって、そのセクション、そのチームがやり遂げなければいけない、任務、タスク、役割、機能っていうのはちゃんとやるためには何が必要ですか、何が今
具体的な業務の話ってことですね、こっちは。
そう、具体的に何をやりますか、売上をいくら上げます、不良率を下げますとか、採用を強化しますとかでいいから、それはあなたの仕事ですよね、その通りだけど、今期はこれが大事だと思ってるので、これは上長と合意形成しなきゃいけないけどねっていう片っぽで、その時にはじゃあそのために具体的にどんなことを行動計画立てますかっていうのがセットになって、初めてその、やらなければいけない業務に対する目標っていうのが作れますねと、でこれは、具体的な行動計画に落とし込んであれば、評価する時にも評価というものが背景にあったとしても評価がしやすいでしょう、しやすくなるでしょうとか。でもう一個、でも会社的には管理職に考えてほしいことのもう一個の大きなテーマは、もっと緩くするために、戦略戦術的な思考を回してほしいということであれば、それも目標設定してもらいましょう。ただこれは評価をそれについてしてできたかできないかを問うというのはなかなか難しいジャンルになるし、評価が伴うと戦略戦術的に立ててほしいのに陳腐な目標になりやすい。だからそこは純粋に、より良くするためにもっとこういうことにトライしていきたいという目標をちゃんと設定してください。でこれについてもし評価に加点したいということであれば、その目標設定に向かっているという事実が非常に良いということが分かっている、もしくは本当に達成してくれたねとかっていう、ちゃんアドオンできる評価の時に、先ほど言った評価にアドオンして点数を加点してあげればいいんじゃないですか。そんな中
なるほどですね、でもこちらは目に見えない価値の話なんで、それが結果的に本来であれば昇進とかね、いろんなところに反映していく本当の意味での貢献の部分なんでしょうね。だからここを我々で言うと、目の前のキャッシュを刈り取るような売り上げを取るではない、目に見えないちゃんとした価値を提供している信頼だったり信用だったりとかいうものに近しいのかなという感じもしましたんでね、そういったところで一度ぜひ考えていただけたらなと思います、ということで終わりましょう、井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。